聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第3章16節、新約聖書164ページ。ヨハネによる福音書第3章16節、新約聖書164ページです。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。今年は一体何回説教というものをしただろうかと振り返っております。修養生をいつも新学生を使わせてもらうんですけれども、今年はどうも人員不足で使わせていただくことはできなくって、その分、1割ぐらいは私の説教の回数が増えているかなと思いながら、ただ1回だけコロナで説教することはできませんでしたけれども、しかしそれ以外は寝込むこともなく、この奉仕が支えられてきたことを改めて感謝をしております。そうしたいつも念頭にある日曜日には礼拝で説教するんだということですが、その時に同時に思い起こしている一つの言葉は、説教とは神とキリストを主語で語る言葉だ、そういう言葉で説教するんだ、神とキリストを主語で語る、そういう説教。実はこのことは牧師になってまだ10年も経たないうちに、ある先輩の牧師たちが若手の牧師たちを教育をしようということで、そういう場を設けてくださって、一緒に学ぶことがありましたけれども、その中で教えられたことでありました。ああ、そういうものかと思いながらそれを受け止めたわけです。神を主語とするときに初めて福音は福音としての響きを立てるのだと、そう言われました。神を主語とするとき、そこにどこまでも人間を肯定し、人間を愛したもお方がそこに見えてくるから、だから神を主語として、キリストを主語として語ろうと、そう励まし合いながら説教の学びを続けたことを思い起こすのです。考えてみれば、聖書は初めから、説教どころか聖書が初めからそういう語調で語られております。初めに神は天と地を創造された。これも初めに神はです。世界はどうなったのか、その順序はみたいな話をそこでは全くしておりませんで、初めに神は、神を主語として語り始める、それが聖書です。その時に世界がどうありましても、人間がどうありましても、その世界や人間の暗さに負けない光を作りたもうお方、愛したもうお方、そのお方がそこに現れてくる、神を主語として語ること、これは常々思い起こしていることであります。一方で、数日前ですけれども、関係するある団体から、その解放というのでしょうか、それが送られてまいりました。で、各派の教会の事情などがそこに語られているわけでありますけれども、で、その、大切な、ある意味では大切な文章だと思いながら、それに目を通しました。で、その関東言に書かれているその言葉を読みながら、片方ではよくわかるという思いがしながら、しかし、正直なことを言えば、それを読み終えて少し重たい心になりました。各派の苦闘している現実が書かれてありますし、そしてその関東言では、この世界の今年1年を振り返ったところにあるいろいろな事情、閉塞したその時代状況を、聖書の言葉で的確に見事に説明しながら、その上でこうした世界の中で神を信じようと、そう説いている言葉なんですけれども、 信仰の心があるというのはもちろんそうなんですけれども、しかしどうも読み終えて重たい心になりました。で、片方でそのことはよくわかる気がする。なぜならば我々はこの2024年度のこの終わりに立ちまして、1年を振り返りながら、まあ、そういう季節でクリスマスを祝うことになるわけですけれども、何か華やいでクリスマスを祝うことというのがどうもちょっと難しいなと思うような、そんなことごとを抱えながらここにあるというのは、今のこの時代に生きる私たちの一つの状況だと思います。だからその文章を読みながらも考えてみれば、そこでは世界はという言葉とか、あるいは教会はというような言葉、そういう言葉で語られていること、そうしたことで、そして私たちはどうするんだというようなことで語られていくことの中で、まあ、ある一つの重さを感じてしまうということだったんだろうと改めて思います。この聖書に語調を学ぶ必要があると思います。聖書に言葉が育てられていく必要があると思います。聖書が神を主語にして語っていること、改めてまたこう書かれていることを読みたいのですけれども、今日はたった一句だけです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。もうお分かりでしょう。神はと語られております。一人子をお与えになったほどによう愛されたのだと。神が主語として語られるときに、御子を与えるほどの愛を抱えて世界に向き合っていてくださる神、実は世界はというようなことを語るもっと外側から神がおられるのであって、その神は御子をお与えになるほどによう愛された。この前の箇所はラビでありましたニコデモという人が、世界、自分が救われるということについてのどうも問いを持ったようでありまして、主イエスのもとを訪ねたという出来事の中から、この、まあ、小さな聖書と言われるようなこの3章16節の言葉が出てきているのです。で、ニコデモは問うのです。主イエスが新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと問った後に、ニコデモはすぐに方法を問います。人が年を取ったもの、年を取ったものがどうして生まれることができましょうか。どうして、どんなふうにして。人間の問いです。私はどうしたらまた生まれることができるのか。そう問うたところで答えなんかありません。それに対しまして主イエスが語りたもうのは、まさにご自分を主語になさって、神を主語になさって、このニコデモに向き合っておられる。その顛末を書いた後にこの16節のところでは、この福音書記者が的確にまとめてみせた。神はその一人子を与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この愛の中に、神が愛してくださるこの愛の中に永遠の命があるのだ。この同じヨハネですが、もっと短い言葉で語るところがあります。今日、招きの言葉で読んでいただいたところですけれども、神は愛である。神は愛です。新しい訳でだとそうなりました。大胆な短縮だと言われます。神を主語として語ったときに、神は愛だ。 これ皆さんどうでしょうか。私は、一言で言ってみてください。さあ、私は何である。そう聞かれた時に皆さんは少しお困りになるんじゃないでしょうか。一言で何か言えるものかとそう思うかもしれませんし、あるいは誰かがやってきまして、あなたはなんてまとめ上げられたら、あ、ちょっと思いをいぶかる思いしか残らないかもしれません。そんな簡単なものじゃないなんてことを言いたくなるかもしれませんけれども、そう考えますと、ここではもっともっと大きな神というお方を捉えまして、そして神は何々であるとたった一言でここで言っていること、神は何であるか、本当は一言で言えないことです。皆さんもこの教会で入信の手引きを受けましたときには、だいたいこの教理の勉強を少しするんですね。そして神とはこういうお方である、その神の学び方はまあだいたい共通していると言ってもいいんですけど、神は唯一である、神は作り主である、神は唯一である、神は義なる神、正義の神である、神は聖である、神は愛である。だいたい私たちの教会で学ぶときにはそれぐらいの項目で神について学びます。ところがこのヨハネはそんなことをすっ飛ばして、たった一言、神は愛である。しかしこの短縮はとっても大切なものです。それはどこにアクセントがあるのかということです。ヨハネ明らかに告げている。主イエスを見ていたらよくわかった、神は愛だ、ここにアクセントがある。そうでしょう、ここから入らなければわからない。入信の手引きをしておりましても、何よりも分かってほしいのはこのことです。神は愛である、神は愛であることから入らないと、神は正義であるということもあまり意味を持ちません。人に血を流させるような正義だってあるんです。愛から入らなければ正義だって怪しい。神は愛である、このことが分かったときに、我々は初めて神の正しさということも知ることが許される。それほどのアクセントがこの神は愛であるという言葉にある。例えばそう考えますときに、親との関わりで親が正しさを教えるということあります。そうでしょう、何か間違いをしたときです。ここに座りなさいと言われて、幼い時にはまあある程度素直かもしれません。親に怒られながら、そうだな、悪かったななんて思いながら、涙流してごめん、許してもうしないって言うかもしれませんけれども、自我が育ってきたらそうはいきません。正しさというのは往々にして、距離を作ります。親の考える正しさがあって、我々の考える正しさがある。信仰だって同じです。神の考える正しさがあって、我々が考える正しさがある。ある時には神をなじるようにして、神様、それでも神様ですかっていう思いになることだって我々の中にあるでしょう。ですから正しさということで我々はあまり、まあ物事を本当に、心の底にまでストンと落とすように、ああ本当にこれが正しいなんてことは、正しさだけではなかなか受け止めることができません。けれども考えてみてください。ストンと心に落ちることが、落ちるようになる、そういうことが起こるときは、まあ愛を知ったときですよね。親がある意味でも死んでしまったその後かもしれません。そういえばあの時怒られたな、後になってわかるんです。ああそうか、親はこんなことしてたらこの子は恥ずかしいことをするかもしれないとか、この子はとんでもない間違いを犯して、そして悲しむ人生に巻き込まれるかもしれない、だからここは厳しく怒っておかなくちゃって、そういうことを、ああ本当に親は愛してくれていたんだなって、そのことが後になってのこと多いと思いますけど、分かった時に初めてストンと心に落ちるんです。親の心の中心にあったものと我々の心の中心にあるものがぴったり重なるようにして、ああそうだって思う。 神は愛であるというのはそういうことです。神様はいろんな表し方を、ご自身の表し方をなさるでしょう。聖書を見れば我々がそこで神を疑うほどの言葉に出会います。しかしそうした中でこのヨハネは神様の、言ってみれば裸の心をここで描き出して見せている。全部脱ぎ捨てても残るのは何か、愛だ、神は愛だ、真心を持って愛を持ってあなたに向かい合っていること。だからこそ我々は愛を知らなければ信仰に立つことはできません。我々の心の奥底に神様をストンと迎え入れることはできません。神様も神様でそのことをよくわきまえてらっしゃって、徹底的に愛を持って向き合われます。そのことをヨハネは知りながら本当にシンプルな言葉で、神は愛である、そう言いました。今日与えられたこのヨハネ3の16の言葉では、その愛が少し不思議な表現をされております。短い言葉だけれども、しかし考えれば考えるほどこの言葉は不思議な言葉です。というのは、どうして神はその一人子をお与えになったほどに人間を愛されたって言わないんだろうか。世を愛されたって書いてます。人間を愛されたとは書いてないんです。どうしてでしょう。人間を愛されたっていうときに、我々はどういう人間を愛すとそう考えるでしょうか。人間らしさみたいなものが語られることあります。しかしその人間らしさが語られる場合には、いつもどこかで、まあ人間というものの罪深さを語る場合もそこはあるかもしれませんけれども、どこかでいつも何か人間の可能性を見つけようとしていて、人間の温かみを見つけようとしていて、そうすると神は一人子をお与えになるほどに人間を愛されたって言った場合に、じゃあ人間のどの清さを、人間のどの正しさを、人間のどの高さを、人間のどの力を、そう考えるかもしれない。そう考える道をヨハネはここできっぱりと立っています。世です。ヨハネが語る世はとんでもないんです。闇です。しかし人間はといえばその闇の中を生きているとしか言いようがない。その時神様は決意なさった。いいだろう、じゃあその世を丸ごと愛そう。それが神は世を愛された、しかも一人子をお与えになるほどに。牧師の舞台裏ばかりを話すようで申し訳ないのですけれども、牧会学という、まあ、神学校で習う学問があります。牧会学という学問、先週もそんな話をしまして、少し先週の話の続きのようなことなんですけれども、でこの牧会学ということを学ぶときに、これは1946年に表された本ですけれども、スイスのトゥルナイゼンという牧師がおりますが、この牧師が書いた本は何度も再版をされておりまして、もうほとんど牧会学の教科書というほど、非常に優れた本が表されております。でこの本の中で、まあ、いろんなことはもちろん、まあ、大きな本ですからいろんなことは書いてあるんですけれども、でいろんなことを思い起こしますけれども、その中で一つ思い起こしますのは、ちょうどこのヨハネ3の16の話をしているところがあるんです。その牧会ということの中で、牧師が信徒に個々人として向き合うということの中で、トゥルナイゼン先生はこう言います。信徒の話を時には1時間でもそれ以上でも 心を込めて集中して聞くのは良いことだ。ぜひそうしなさい。で、そうしてたらわかるだろうけれども、そこにはどんな話も上がってくる。そこには人間の罪が現れてくる。それにあなたは気づくはずだ。ある場合にはあなたが上を見上げることができないほどその罪に気づくかもしれない。その時にこの言葉を思い起こしなさい。主が愛されたのはこの世なのだ。主が人間を愛されたというのは、人間が世に生きている、その世丸ごとに人間を主が愛された。だからここにも主の愛が届いていること、この世から迷い出て生きている人間なんてのはいない。世丸ごと神愛されたということをよく考えながら、その人と話をしなさい。そう書いてあります。神を主語として神から世界を考え、神から人間を考えることです。我々しばしば逆をやるんです。世界から神を類推します。罪深い自分から神を類推します。そして想像するんです。こんな世界を神様愛してらっしゃるかな、こんな罪深い自分を神様愛してらっしゃるかな。しかし申し上げたいのです、それはあなたの想像です。神は一人子をお与えになるほどにこの世を愛されたのです。この世というのはやがて黙示録に至るような世です。どうしようもない世です。その世をある意味では吸い込みながら生きているような私たち、私たちはみんなそれぞれに個別に深く歪んでおります。私の罪はあの人の罪のようではない。私の罪は私にあつらえたスペシャルな罪です。ある場合にはつまらないし、ある場合にはくだらないし、こんな話は神様の前に持ち出しても仕方がないと思うような、しかしそれをずっと抱えて生きているような、そういう罪かもしれません。しかし神は世を愛されたんです。とんでもない世を愛されたんです。とんでもない世を丸ごと愛のうちに置いてくださったんです。そうです、我々はもうこの神の愛をはみ出して生きることはできない。御子をくださるほどの愛の中に我々はすでに置かれている。この神の愛は明確な言葉を持ちます。こう語りになった。御子を信じる者が一人も滅びないで。神の御心が響いております。お分かりでしょうか。滅びるなという御心です。滅びるな、滅びないでほしい。この世に滅びが見えているかもしれません。しかし滅びは滅びだけでのさばっているのでありません。滅びには必ず随伴しているものがある。神の愛です。滅びるなという神の愛です。しばらく前には神の悲哀という話をしました。神の悲しみの愛、滅びゆく世界をご覧になりながら悲しみつつご覧になっておられる神の愛、それを我々は この世界の滅びの中できちんと見ていなくちゃならない。神はこの世を愛された、滅びく世を愛された、そして滅びるなと、そうおっしゃっておられる。先週ですけれども、このクリスマスの忙しい時にと思うような中で、前に、もう何年も前に書きました黙想で、牧師の雑誌に黙想を書いておりましたもんですから、出版社の方からその黙想を改めて、神道向けの読み物として整えて再版したいっていう話がありまして、そしてクリスマスの忙しい時、申し訳ないけれども年が明けたら出したいので構成作業してほしいと言われて、まあ黙想の構成原稿が送ってきました。前に書いた自分の黙想を先週しばらく読んでいたんです。一生懸命苦労して書いていたことを、まあ、思い起こしました。思い出しました。で、先週読んだ中の一つは、創世記の第18章19章のあのソドムの町が滅びていくというあの物語です。悪徳の町、悪名高い町ソドムに神の調査が入りまして、そしてその調査のもとにソドムは滅びてしまう。ただその前にアブラハムが取りなすところがある。いや、立ちはだかると言ったらいいかもしれない。あの町を滅ぼさないでほしいと言って神様に立てつくんです。旧約聖書の古い写本はそんなふうに書いているとある聖書学者が紹介をしてくれております。それはまるで神に対して神学教師であるかのように、神様、それでも神様ですかってアブラハムは立ったんだ。あの町を滅ぼすなんて、それでも憐れみの神様ですか、慈しみの神様ですか。私を選んだのも万民の祝福のもといとするためではなかったんですかと、神様の言葉を現地に取るようにして神様の前に立ちはだかるアブラハム、そして神様との駆け引きをするんです。あの箇所一回読んだら忘れません。神との駆け引き、もしあの町に50人の正しい者がいたら、それでも神を、あなたは滅ぼしなさいますか、まさか神様って。神様おっしゃるんです。いや、滅ぼさないよ、50人いたら滅ぼさない。恐れ多いことですけれども、45人だったらどうでしょう。45人でも滅ぼさないよ。じゃあ40人だったらどうですか。40人でも滅ぼさない。30人では、20人では、そして最後には10人ってところまで行く。10人いても神様おっしゃるんです。いいだろう、10人いたら滅ぼさない。あの町も大切な人々の集まりだ、滅ぼさない。そこで駆け引きは終わりますけども、その通り神様が、さっきも申し上げた通り、神様の査察が入った時に、数えても12人満たなかった。そこでソドムの町は滅びることになる。その神との駆け引きをしたところから、その物語の一番最後のところで、本当に文学的な書き方でアブラハムの姿が書かれます。ちょっと高台にあるところから、神様の駆け引きをしたところから、ずっと低地にあるそのソドムの町を、アブラハムが立ち上る煙をずっと見ていた。その滅びを見ていた。そう言ってその物語終わるんです。よくよく読んでみると分かってくるのは、どうしてアブラハムにこのことを前もって告げて、あのめんどくさいアブラハムに神様わざわざお言葉をおかけになって、神様は孤独だったのでしょう。町を滅ぼしたくはなかった。だからアブラハムにお声をかけなさったんでしょう。 彼は神の友と呼ばれましたから、アブラハムにご自分の心を知ってほしかったのでしょう。あの町から激しい叫びが上がっている。あの町は滅ばさねばならない町だ。でも滅ぼしたくない。そうしてアブラハムに呼びかけて、アブラハムは立ち上る煙を見ながら最後に立つんですけれども、実はそれは神の眼差しです。神がどんなに滅びの立ち上る煙を、神がどんなに悲しんで見ておられるか。ですから響いているのは、アブラハムわかるか、お前と同じだ、どんなに滅びないでほしいと願ってるか、それでもこの世界の罪、この人間の罪を克服するということは思うに任せない。アブラハムよ、知ってほしい、この悲しみを。滅びないでほしいという神の御心が響いているでしょう。御子を信じる者が一人も滅びないでという時に出てくる神の御思いと通じているでしょう。だからこそ、この滅びないでほしいというのは、とうとう最終手段として御子をお与えになって、愛ならばわかるだろう、そう言って御子をお与えになった。でも御子を与えて、ああ神様の御子ですか、そりゃそれはそんなに愛されているんですね、なんてそんな簡単な話じゃない。福音書もわかります。与えられた御子を人間がどうしたのか、十字架にかけたんですよ。もう決裂だと言って、そこにいた人たちがみんな滅ぼされたでしょうか。いいえ、違います。誰一人滅ぼされなかった。死んだのはキリストただ一人です。それでもいいだろうとおっしゃった。御子を与えるほどの愛、これ以上の愛の表現はないんです。だから御子を信じる者が、神のすべてが込められているような救いです。だから永遠の命って言うんです。神の永遠の命がそこにまで圧迫するようにしてやってきている、主イエスにやってきているんです。その御子を我々いただいたんです。世界は御子をいただいているんです。それを我々本当に理解しているだろうか。この御子をいただいたまま、うつむいて自分の人生を生き、うつむいて世界を見る、そんなことはないはずです。神を仕事して語るときに分かってくるのは、その神がどんなに憐れみを持って、この世界を抱いておられるか。世界を移ろいます。それをどんなに発展と呼んだって、世界を移ろうほかありません。しかし、その移ろいも滅びも小さなものとなるほどに、神の永遠がやってくるんです。神の永遠は、やがて滅びなんかどこ吹く風、それほどに命豊かにやってきます。御子を見ればわかるだろうと、そのことをも御子の死とよみがえりを我々にお示しくださいました。このキリストが我々に与えられていること、年中行事に終わらせずにクリスマスを深く信じましょう。キリストの祭りを心いっぱい祝いましょう。何年か前にお話したようにも記憶しているんですけれども、あるクリスマスの季節に ある責任があって、まあ他の教会、路地の奥にある教会を訪問することがありました。こんな路地の奥にあったら伝道が大変だと思いながら、その迷い迷いその教会を訪ね当てました。けれども訪ね当てるうちにだんだん思いが変わっていったんです。なぜならば路地の奥にある教会ですけれども、ちょうどクリスマスの時期で、周りの家にはイルミネーションがあって、クリスマスの飾り付けがなされていて、ああこんな路地の奥にまでクリスマスの飾り付けがあるんだなんてことを見ながら、教会に行ったら教会にもやっぱりクリスマスのお祝いの準備がされていて、なんだイエス様はすでにここを歩まれてるじゃないか、そんな思いがいたしました。世界がクリスマスを祝っているんです。よう愛されたからです。街を出かけますと X の文字をいろんなところで見かけます。旧ツイッターではありません。クリスマスの X です。ギリシャ語のキリストを表す頭文字です。いろんなところに見かける。ある場合には牧師としてはもう目を覆いたくなるような、ここでクリスマスのお祝いと、そう文句も言いたくなるようなところでクリスマスの文字を見つけたりする。しかし大切なのは世が愛されていることでしょう。とすればそれもまた意味のあることなのかもしれません。キリストは世を愛されたんです。世のすべてを愛されたんです。だからどこにだってこのキリスト一つで永遠の命に立ち返る道がある。いやここにしかないんです。だからこそたった一人の赤子として神は御子イエス・キリストをくださった。永遠と呼び得るほどの救いがこのお方には込められている。そうです、永遠がやってくるんです。我々の滅びすら過ぎ去ってしまうほどの永遠が来るんです。このことを正しく受け止めながらクリスマスを祝いたい。信仰を大きくして我々はクリスマスを祝いたい。やって来られた御子を我々は深く信じ祝いたいのです。祈りいたしましょう。世がどうであろうと、いやだからこそ御子を世にくださいました。キリストを殺してしまうほどの世です。しかしその世がなお愛されているのです。他の誰かではありません。私たち一人一人自分自身のことでありましょう。なのに神は私たちを愛してくださっているのです。永遠の命がそこにまでやってきていること、そのことを深く信じながら顔を上げてこの世界を見渡しながら、そこにやってくるものが御子による救いであることを確かに信じながら、この年の瀬精一杯クリスマスを祝わせてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。